皆さんご機嫌いかがですか？島の事故です。島の事故のボイスオブザハート第99回目の配信です。いよいよ100回目に近づいてきましたけれども、まあでもこの配信は考えてみればこの2018年最後ということで、100回前にね、まあでもそう考えると来年第1発目が100回か、なかなか感慨深いものがありますが、今年も1年なんだかんだ言って早かったですね。まあ突出して何かものすごいことがあったとかね、作詞採用されたとかね、そういうのがなかったからなかったけど、まあでも細々と何かしらあって、まあね、人は生きていれば何かしらありますから、そうこうしているうちにちょっとね無駄に過ごしてしまったなっていう時期もありましたけど、この間ふと気がついて、あれだけ頻繁に行っていたアイドルさんのイベントも今年2月頃1回、しかもこのたまたま吉祥寺で行われたあのヨドバシです、ヨドバシかなの、純情のアフィリアさんだっけな、あれ誰だっけ、とにかくまああちらの関連の人を見に行って、あの方々を見た以来見てないのかな。まあたまに聞かれるんですよね、なんかいないですよねとか、最近その話しないですよねみたいな感じなんですけど、あの別に興味を失ったとかそういうわけではなくて、まあ前から再三言ってますけど、まあ今更ながらまたね、その3年前の採用を引っ張り出してきて、あどうもあれの作詞家ですけどみたいな顔をしていくのがもうちょい辛くなってきたっていうことなんで、もうね、新しいのがあればね、こう堂々とかもガンガンいっちゃうところなんですけど、それができないので、まあその辺でちょっとね静かにしてるって感じなので、まあ、またね来年タイミングとか、もちろんあの自分の曲詞が採用されればもうここで声高らかに言いたいところですけれども、まあ、その辺頑張れるようにしてみたいなと思っています。さて今回はですね、また前回とはちょっと違って、といってもちょっと今まで の番組のことなど振り返りつつ、新しいネタ行ってみようかなというふうに思っています。島の事故のボイスオブザハート、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私この島の事故にとりまして、まあ、この前々回から申し上げているのもこのシーズンで最後にしようかなと思っているので、ちょっと今まで作ってきた番組のことをまとめつつというか、振り返りながらちょっとお話ししていこうかなと。で考えてみたんですけど、この番組を始めて一番最初はまあかっこつけた感じで、まるで詩の朗読みたいなことをやっていて、で結構一生懸命作って、あ毎回一生懸命は考えてますけど、ネタというかね、面白さだけを狙ったのをやったのは多分始めてから2期目の時で、突如モノマネで全部通すっていうのをやりましたけど、それ以外で多く話したことって何かなってこの間考えたんですよ。まあモノマネはモノマネで一応置いといて、でまあ私のその小さいわけじゃないな、狭い経験の中で話せることといったら、 まあ群馬県のネタでしょ。であと大学行ってた時に住んでた京都で、最近の私の人生のこの形成に非常に強く、まあそこに行かなければ多分このラジオやってみようとも思わなかったであろうフィリピンですよね。韓国とか台湾とかタイとかその辺だとまあさらっと言ってたと思うんですけど、フィリピンだとその話をできる人っていうのはなかなかね、できるっていうか、その友達同士で話すっていう時もなかなか話ができないので、まあここで危機としてやってたんですけどね、何かにつけてフィリピンってね言ってたのが本当すいませんねまあそんな感じでやってましたけど、この間ね、なんとなくフィリピン留学のサイトとか見てたら、フィリピンに3ヶ月留学したっていう女性が留学アドバイザーだと、別に私はそのことについてディスってるとかそういうわけじゃなくて、なんかフィリピンじゃないな、留学アドバイザーとしてなんとかかんとかみたいな風にサイトで自己紹介に書いてあったりとか、実際なんかサイトを作ったりとかで書いてて、ああそうか、1回でも行けばアドバイザーって自分で、まあ自分で名乗るのはね、自称何々はいっぱいありますから別にそれは問題なくて、でも私ってどうなのかなって思ってたんですけど、3ヶ月行った人が言えるなら多分大丈夫でしょう、9ヶ月いたんだからというわけでね、きっと私そのうちツイッターとかインスタグラムの自己紹介に留学アドバイザーってもう書こうかなって、もうだってなんか作詞家とか書いても1個しかないし作曲はまだまだだし、なんかねこう華々しいいい感じのこうなんか活動してますよみたいな感じをね出そうかなってこの前考えて、あそっか、じゃあ今度それにしようって、だからもう数日したらね、私の自己紹介の方ももしかして留学アドバイザーって出てるかもしれないので、またそれも見ていただくことにして、最近は本当に私が行った頃よりも、もう私5年以上前ですからね行ったのね、当然ね、だからそれを考えると随分フィリピン留学に行く人が増えたみたいで、だからね私もここでアドバイザーらしき話をしてみようかなと思います。まあ前も言ったことあるんですけど、よくね行けばなんとかなりますっておっしゃる方がいるんですけど、私はあんまりそうは思っていなくって、でたまたまその行けばなんとかなるっていうふうに話した人と一緒に話したことがあって、結構ねそのなんとかなるの基準が人それぞれだから結構その差があるのかなって、その人のその元々の英語力とかそういうものでなんとかなるっていう度合いが全然違うと思うんですよ。でその方はねなんか結構私に自慢げに言ってくれたんですけど、ニューヨークに1週間か2週間くらいなんか行って、なんか別に行けなんとかなりますよみたいな、まあ男の方だったんですけど、でもねその行けばなんとかなるってそりゃそうだろうって思ったのが、まあ一般的に日本でよく有名な誰でも知ってる有名な私立大学を卒業していて、もう心の中で思いましたもん、そりゃあんたどうにかなったでしょうよって。だって素養が違うでしょ、もうその大学に入れたってことはそれなりのその勉強ができたってことだし英語もできたってことだから、それはねあなたはそうなったでしょうよと。でもねなかなかそうはいかないものですよ。だってやっぱりね、なかなか日本の今英語教育って話す練習とかしてないし、その辺がなくて急にって、だからみんなこう言ったらちょっと頭が白になっちゃったとか、もう飛行機乗るだけでちょっと無理でしたみたいなねそういうのもあるわけじゃないですか。私もね結局何をすればよかったなってもっと今考えると、もっともっと日本で単語を覚えるとか熟語を覚えるとかそういう基本的なことをもっともっとやってれば、もう少し伸びたのかなっていう気はしますもんね。一応この私でも大学卒業してからずっと塾の講師をしていて英語も教えてましたし、まあ一応本名は国語ですけど、英語は中学生でずっと教えてたので、 全然知らないっていうかやらない時間がなかったので、それで行っててもやっぱりあもっとこうすればよかった、ああすればよかったっていうのをすごく思ったので、熟語を使った表現とか、まあ、会話的なものとか、あと TOEIC の必須単語みたいなのとかをもっとできてれば、あっちでそれやらなくて済んだのになってすごい思いました。まあただね、留学っていうのはその国で生活するっていうことがもちろん中心になりますから、別に勉強だけじゃなくて異文化を体験実際にするっていうこともねすごく大切だから、まあ、そこにばかり勉強にすることばかりに重点を置くっていうのも確かに息苦しくなってしまいますし、ただでもちょっとでも話せた方がショッピング行くにしてもしやすいわけじゃないですか。タクシー乗ってボラれる可能性も低いわけだし、まあそれ考えるとやっぱり、ある程度の勉強をしていって、急にその何の泳げない人が急に大会にドボンと飛び込むみたいなことよりは、まあ浮き輪なり何なりをつけてみたいなね、そういうのがまあ単語や熟語とかそう文法とかそういうものなのかななんていうふうに思いました。ああそうですね、いいですねこの感じ。これからまたねどっかで機会があったらこの留学アドバイザーらしき感じのコーナーやってみようかなというふうに思っています。ではこのメインコーナー終わりです。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがわ、
DJ 唐沢は初めて1回も噛まずに収録を終える。
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年まだまだ吹くわけない
の3本かもしれない唐沢和道のラジオ始めたんだが、
見てね
ー。ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
藤木ゆうと
佐藤明宏の
アンチエイジ徳住の
ご機嫌な
ラジオ、
はい注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよ。たち
お疲れさんでジャポン、
お前ら絶対聞けよ。
うるさいんだバカチング、
ジャポン。
留学アドバイザー島のり子が何かしら喋りましたけど、私が留学した時に使ったエージェントのホームページ見ようと思ったらその会社なくなってましたちょっと道理で学校がなくなってると思ったと思ったんですけど、でも昔に比べると今日本の方が経営してたりとか日本の会社がね、経営している学校がすごく多くなりましたね。その私が行ってた頃っていうのはそんなにでもなくて、基本的に韓国の方が経営するところだったので、テキストもハングルで書いてあったりだとか、基本的にはそういう感じだったのかな。まあ日本人の、まあ、マネージャーの方もいたのでその辺はね別に不自由をしたことはなかったんですけど、私は20代の時にすごく1年半か2年間ぐらい韓国語をすごい一生懸命真面目に勉強してた時があって、だから私にとってはねフィリピン留学は一石二鳥っていうか三鳥というか、まあ授業で英語やり、寮の中の子たちとは韓国語で喋ったりとかして、で三鳥の3は何かっていうと3番目は街に出てタガログ語を使うっていうね。いやせっかく行ったんだったら一応現地の言葉もやってみたいなっていうふうに思って、行ってからね勉強したんですよ、英語を勉強する合間にね。そしたらもうその力を英語を学ぶところに使えようって言われましたけどでもまあね、いろんなことを学べるということはいいことじゃないですかと自分に言い聞かせつつやったんですけど、まあそのおかげで乗り合いタクシーでジプニーみたいなのっていうジプニーと呼ばれてるものがあるんですけど、まあ、乗り合いタクシーなんていうほどおしゃれな感じはあんまりないんですけど、まあみんなで乗ってお金回して運転手にお金払うみたいなタイプのものも、まあ、危ないとは言われてたんですけど、まあ一人で乗ることはあんまりなかったですけど、それにも一応乗れたりとか、 あとは本当にお掃除とか洗濯の人とかがいたから、そういう人にも ありがとうってサラマコとかっていう風に言ったりとか、それでそういう言葉を使うことによって、まあ、相手がいろいろ親しみを持ってくれて、他にもいろいろ言葉を教えてくれたりとか、そういうのがあったので、まあ、そういう意味でも異文化体験というのができたんじゃないかなっていうふうに思ってます。さて次回はどんなことについてお話ししましょうかね。ぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。今回のネタについての感想や次回のネタテーマに関するメッセージをぜひよろしくお願いします。東京ネットラジオホームページに私島の塾のページがありますので、そこからメールを送っていただいたり、ブログへアクセスしていただくことができます。お送りしてきました島の塾のボイスオブザハート、お別れの時間です。最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。あなたの一日が今日も素敵な日でありますように。さようなら。島の塾のボイスオブザハート、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしました。